沼プラス。
ワンヌマープラスです。前編に引き続いて今回は後編ということで、市民相談センターのお仕事について放送していきたいと思います。今日もですね、市役所の会議室お部屋を借りて収録しています。今回はですね、また市役所のお二人の職員にお話を伺います。自己紹介よろしくお願いします。
はい、沼津市市民相談センターの大島克美と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣は女性です。
はい、沼津市市民相談センターの大谷と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大谷さんは下のお名前がラナさん。
はい、奈良県の奈良という字を反対に書いてラナと読みます。
そうですよね。これどなたがつけたんですか。
はい、父親がつけた名前になります。
そうなんですか。珍しいお名前ですが、可愛らしい感じですね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、市民相談センターについてご紹介していきたいと思います。前回はですね、消費生活センターについてご紹介したんですけれども、今回は市民相談センターということなんです。この市民相談センターっていうのは一体どういうところなのか、まずご紹介いただけますか。
はい、市民相談センターはですね、市民の皆様からの声を広く聞くというところからですね、主に、市民意識調査とか、市政ふれあいバス、市民の声や、市民相談業務などを行っております。
はい、大きく分けて4つということなんですけれども、それぞれ4つについてまた詳しく伺おうと思います。まずですね、市民意識調査というのはこれどういったものなんでしょうか。
はい、沼津市では市民の方々の生活の現状ですとか、行政に対する要望や関心度を把握することで、今後の市政運営にあたっての基礎資料とするため、毎年市民意識調査を行っております。
はい、
毎年ですね、満18歳以上の市民2100名の方々を対象にですね、市政に関するアンケート調査の方にご協力をいただいております。
はい、そういった調査も行っているというのが市民意識調査です。はい、それからですね、市政ふれあいバスというのもあるそうです。これは一体どんな取り組みなんですか。
はい、市政ふれあいバスはですね、普段なかなか見学することのできない市の施設であったり、皆様の日常の生活に密着した施設をですね、実際にバスの方で巡っていただきまして、
はい、
市の施設をより身近に感じてもらおうということを目的に、やっているものです。
はい、具体的にどんなところに行くことがあるんですか。
具体的にはですね、沼津市のゴミの焼却施設となっておりますクリーンセンターというところですとか、あと水をきれいにするための、下水道処理を行っている、下水道センターなどといった沼津市の、皆さんの生活に関連した施設の方に、見学をさせていただいております。
はい、見学に行くというのが市政ふれあいバス。まあちょっと大げさに言うと、簡単な市の施設をめぐるバスツアーみたいな感じですね。はい、さあ、それからですね、市民の声というのもあるそうなんですけれども、この市民の声というのはどんな取り組みなんでしょうか。
はい、市民の皆様から寄せられる、ご意見とかご提言など、そういった市民の皆様からの声が、市政を運営していく上でとても重要なものであると、そういった考えからですね、お寄せいただいたご意見ご提言について、市長または担当部署が内容を確認をしまして、その意見をどのように市政に反映していくのか、検討を対応していくことで、今後の市政の運営に生かしていく、そういったことを目的として実施しております。
はい、皆さんからもいろんな声が寄せられているということなんですけれども、それをきちんと反映させますよという業務も行っています。それからですね、最後4つ目が市民相談業務というのもあるんですけれども、これはどうでしょうか。
はい、市民相談センターではですね、相談業務として、人権法律相談とか、建築相談、行政相談、多重債務相談、司法書士相談、不動産の取引相談とか、測量登記相談など7種類のですね、専門的な相談業務を行っております。それぞれの相談業務につきましては、弁護士や、建築士、土地家屋調査士など専門の相談員が 無料で、相談に乗ってくれております。
はいはい、
まあ、ただ相談はですね、あの事前予約制で、まあ、要件としましては、沼津市民であるということと、まあ、お一人様に限り、まあ、一つの案件に対して、まあ、30分無料ということで行っております。
なるほど、まあ、そういった条件もあるということですけれども、まあ、せっかくですからぜひ皆さん市民の意見を、ね、広く伺いたいなと言いましょうか、積極的にぜひ声を寄せてほしいということなんですよね。
はい、
さあ、そんな市民の方からもいろんなご意見をいただく機会もあると思うんですが、まあ、意見についてですね、どんなふうに受け付けているのかというのも教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、現在ですね、あの市民の方が、まあ、市役所に対して意見要望を届けたいという場合にはですね、大きく、まあ、3つの方法があるんですけれども、はい、まあ、そのうちの1つがですね、まあ、市内に、点在します地区センターという施設があるんですけれども、まあ、その施設にですね、提言用紙と提言箱というものを設置しております。はい、でそのご記入をいただきました提言用紙を提言箱に入れていただくことで、まあ、定期的に、市民相談センターの方にそれが届くと、そういった形をとっております。
はい、
またですね、もう一つはその各地区センターに置いてあります提言箱の隣にですね、まあ、市長への提言ブート、そういったものも置いてあります。
はい、
これは、まあ、市民の方がですね、郵送料を負担することなく意見をですね、まあ、市民相談センターの方に、届けるということができるというものです。
これは、まあ、市長への直行便みたいな感じなわけですね。
そうですね、
ま
あ、実際に地区センターで提言用紙に、まあ、なかなか書きづらいとかそういった方はその提言ブートを使って、まあ、ご自宅でですね、
はいはいはい、
まあ、ゆっくり、意見を考えていただいて、まあ、届けていただければというところで実施しているものです。
これ届けるのは実際に市役所まで届けていただければということですか。
そうですね。
なるほど、はい、そうですか。で、他にもいろんな方法で意見を、まあ、述べることができるということですね。
はい、そうですね、まあ、3つ目としましては、パソコンでですね、まあ、インターネットに接続できる環境がある方につきましては沼津市のホームページからメールでですね、ご意見を直接市民相談センターの方に届けることができます。
はい、まあ、ですから皆さんそれぞれの環境に合わせて使い分けていただければというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、いろんな意見が集まりました。その集まった意見というのはどんなふうになるんですか。
はい、そうですね、まあ、いただきましたご意見につきましてはまず市民相談センターで受け付けます。それで市民相談センターの方でですね、まあ、内容を確認して、その該当する担当部署の方にその市政の反映について、はい、まあ、検討を依頼します。
はい、
それで担当部署の方ではですね、その検討結果につきまして、副市長、うん、市長までの決裁を得まして、
はい、
それで実際にご意見をいただいた方に、市民相談センターから回答をするというような流れになります。
はい、ということですから、もう皆さんこれを聞いてお分かりだと思うんですけれども、職員の皆さんも、まあ、副市長も市長も真剣に考えて取り組んでいることですので、ぜひ沼津市民の皆さんもご意見真剣に書いていただいてですね、ぜひお寄せいただけたらなというふうに思います。真剣に皆さんが書いていただければですね、きっと副市長も市長も職員の皆さんも真剣に対応してくださると思いますので、ね、ぜひそのあたりはご協力いただきたいなというふうに思います。で、市民の方からですね、具体的にどんなご意見を聞きますか、いただきますか。
そうですね、やはりニュースとかで大きく取り上げられていることに対しての意見が多いんですけれども、まあ、最近ではですね、
はい、
ラブライブサンシャインで、まあ、マンホールがちょっとね、
あ、
はいはい、まあ、傷をつけられたりとか、
つけられていましたね、
そういったことに対するご意見でありますとか、まあ、小中学校へのエアコンの設置についてですね、
はい、
まあ、早く設置をしてほしいという、そういったご意見もいただいております。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
また関西の方でですね、まあ、地震が起こりまして、まあ、ブロック塀が倒壊にしたということもございまして、その時にはやっぱりブロック塀に関するご意見なども寄せられております。
なるほどね。 まあ、大阪であった地震、記憶に新しいかと思いますけれども、まあ、犠牲者もたくさん出ましたし、まあ、そのブロック塀の問題もあれば、沼津は津波対策ですとかね、そういった問題もありますので、不安を抱えている市民の皆さんもいらっしゃるというのは事実ですけれども、まあ、そういった中でいろんなご意見をいただいた上でですね、なるべくその不安を払拭していけるようにと、市の皆さんも一生懸命頑張っているところだということですね。まあ、こんな具体的にいろんな意見をいただいているということでした。まあこうやっていろいろと意見を伺うとですね、結構受ける側としてはストレスもたまるかと思うんですけれども、このあたりはどうですか？
そうですね、まあ正直な話はいろいろご意見をいただく中で、うん、はい、そういった時にはですね、はい、まあ、職場の先輩とか後輩とかと、まあ、いろいろと発散するようにしております。
はい、そうですか。あの大島さんはあれですか、結構お酒飲むんですか？
そうですね、あの、好きですね。
そうですか。はい、ちなみに大谷さんはどうですか？
私はあまり得意ではないんですけれども。
でもまあお酒飲む飲まないに限らず、こうやってみんなでたまには集まって、こうちょっとね、こんなことがあったんだけど頑張ろうよっていう励みになれば、仕事にもこうまたいい効果を与えるということですね。はい、まあ、これはやっぱりあの市の職員とか一般企業に勤めてる我々とかってあんまり関係なく、皆さん人間ですからね、ストレスはたまることもあるかと思いますけれどもね、まあ、そういったところ上手にストレスを発散しているということでした。実際にですね、そのいただいたご意見で市政に反映された事例っていうものがあるのかどうかというのをですね、大谷さんご紹介いただけますか？
はい、昨年平成29年度の反映事例になりますが、はい、はい、例えばですね、図書館内での水分補給についてということで、今まではですね、指定場所以外での飲食は禁止とさせていただいていたんですけれども、はい、水分補給に関してはですね、熱中症対策といたしまして、各階のエントランスホールの方でもペットボトルなど蓋ができるものについては可能とさせていただいております。
うん、確かに最近はね、今年の夏は特に猛暑なんて言われましたからね。
そうですね、その他にもですね、市役所の西側にございますカーブミラーについてなんですけれども、市民の方からですね、ちょっと見えにくくなったというようなご意見をいただきまして、速やかに角度の方を調整させていただきました。うん、
これも安全に影響するものですもんね。
はい、沼津駅の南口前にございます地下道の異臭についてです。市民の方からですね、少し異臭がするというご意見を頂戴しまして、速やかに現地の方を確認をしました。匂いを確認することができましたので、事業者による清掃の方を実施いたしました。
はい、その他にもありますね、
申請書様式のネット上での公開についてです。
はい、
沼津っ子ふれあいセンターの、利用申請書問診票の様式がですね、インターネット上で、公開されている方が利便性向上につながるのではないかというご意見を頂戴しまして、同じ書式をですね、インターネット上で掲載することとさせていただきました。
はい、そしてその他にも、
はい、沼津駅北口の、横断歩道付近の歩道の縁石についてです。横断歩道の白線と歩車道の縁石の方が重なっておりまして、うん、つまずいてしまいますと、危険ですっていうご意見をいただきまして、こちらも改善の方をさせていただきました。縁石の方が確認しやすくなるように処置の方も行っております。
住民の生活に大きく関わること、いろいろあるんですけれども、はい、そういった一つ一つの意見を反映させているということなんですよね。
はい、
でまだまだあるようですね。
はい、まだまだあります。先ほど、お話しさせていただきましたが、市民の声の、入力フォームについてです。
はい、
性別の選択についてですね、必須項目としているところにつきまして、今ですね、性の多様性の側面からご意見の方をいただきまして、性別については自由記述と改めさせていただきまして、より多くの市民の声が受け付けられるように変更させていただいております。
これもね、やっぱり多様性という意味では大切なことですね。
はい、
はい、
最後にですね、図書館における本の貸し出し福袋の実施についてです。
はい、
他の市町さんの方でですね、公表とされています本事業について市民の方からまたご意見の方をいただきまして、本市でもですね、新春イベントとして児童書を 対象に実施させていただきます。
貸し出し福袋っていうのもまたこれ今までになかった取り組みということで、はい、これもね結構楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますね。わ、はい、かりました。まあ、今ピックアップして紹介していただいたものかなりねいろんな事例がありました。そういったものについてねいろいろと市の皆さん副市長や市長の皆さん含めてですね、反映させるために一生懸命取り組んでいらっしゃるということでした。さあということでいろいろお話伺ってきましたけれども、改めてですね、ちょっと振り返りということでリスナーの皆さんにもお付き合いいただきたいと思うんですが、改めて、市民の意見というのはどういうふうにですね市の皆さんに届けたらよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、先ほど地区センターというお話をしたんですけれども、その地区センターの他にもですね、はい、市民窓口事務所、これも市内各地にございますので、はい、そちらにも提言用紙と置いてあります、はい、また図書館、そういったところにも置いてありますので、はい、ぜひ、そちらの方で提言用紙の方で、はい、ご意見ご要望いただければと思います、
はい、気軽に書いていただきたいということですね、はい、それから市長への提言ブートというものも沼津市には、設置されているということでお話がありましたけれども、これは直接ですね市民の皆さんが書いていただいて市役所にご持参いただくのも OK ということなんですけれども、普通にですねポスト郵便ポストでの郵送も可能ということなんですね。
そうですね、
はい、しかもこれ市民の負担はありません。金銭的な負担もありませんので、そのままですね封筒に入れていただいて送っていただければ届くという仕組みになっているということですから、はい、これもぜひご活用いただきたいなというふうに思います。とにかくいろんなご意見があるということなんですけれども、その特別相談以外にも一般的な相談も気軽にお寄せいただきたいということで受け付けているそうですね。
そうですね、
はい、
弁護士等の専門的なお話ではなくてですね、普段の生活の悩みであるとかですね、
はい、
またこれは市役所のどの部署に相談に行ったらいいのかわからないと、うんうんうん、そういった場合にもですね、はい、気軽に市民相談センターの方にお電話いただければと思います、
はい、でその相談を受け付けてくださる職員の方も専門の方もいらっしゃるということなんですよね。
そうですね、はい、専門の相談員が、2名おりますので、う
ん、はい、ですからぜひ安心してご相談いただければということでした。
はい、
はい、さてイベントの情報があるようですので詳しく教えてください。
はい、実は9月の30日の日曜日なんですけれども、
はい、
サッカーですね、静岡県東部初の J3 のクラブチーム、うん、アスルクラの沼津とですね協力して、人権サポーターマッチというものを開催します。
はい、
はい、これは9月の30日ですね、足高広域公園多目的競技場で行われます、
はい、
アスルクラロ沼津のホームゲームですね、アスルクラロ沼津と FC 琉球の試合におきまして、アスルクラロ沼津の選手の皆さんと一緒にですね、
はい、
人権というものについて、広く知ってもらい人権の考え方を一緒に広めていただくために行うものであります、う
ん、はい、
当日はですね、よくサッカーの選手と手をつないで、子どもたちが一緒に入っていただくエスコートキッズというものがあるんですけれども、この人権サポーターマッチにつきましては子どもだけではなくてですね、年齢性別問わず、エスコートをしていただくような企画も考えております。また当日は限定のノベルティグッズの方も配布いたします。
はい、
はい、憧れの選手とですね、手をつないで入場していただけるまたとない機会となりますので、
はい、
ぜひ皆さんお誘い合わせてお越しいただければと思います。
わかりました。これが9月の30日今月の30日ですね、日曜日に足高広域公園、足高運動公園で行われるということですので、ぜひ皆さんお集まりいただきたいと思います。さあということで、市民相談センターについてのお話をですねここまでいろいろ伺ってきたわけですけれども、ここからはですねちょっとそれぞれの職員の皆さんのですねちょっと人柄についても触れていこうかなと思いますので、またお付き合いいただければなと思うんですけれども、まずですね大島さんは沼津市役所にお入りになってどれぐらいになるんですか。
もう28年目になります。
そうですか。 もうベテランの域ですね。
ですね、
どうですか28年振り返ってみて。
もう本当にあっという間ですね、いろんな課を回らせていただきましたけれども。
そうですよね、はい、市の職員さんですもんね。今までどんなところでどんなお仕事してきたんですか。
そうですよ、もう自分は本当に幅広く、幅広い課に行かせてもらっておりまして、まあ、最初は納税課ですね、はい、次が金岡の市民窓口事務所というところに行きまして、次が農林農地課、まあ、農業関係の仕事で、次がまた市街地整備課っていうところで、原の駅の周辺の道路の整備の仕事をやりました。はい、それでその次が商工振興課といいまして、まあ、中心市街地の活性化とか、その、の仕事で、またその次が健康づくり課というところに、
結構幅広く。
そうですね、
本当にね。
それで、次が計画課というところで、それで計画課の次が初めて、まあ、出戻りというか、農林農地課に戻ってきまして、それで現代の市民相談センターということで、幅広く学ばせてもらっております。
大島さんは沼津市のご出身
で
いらして、
ね、
ずっと沼津にお住まいだということですけれども、どうですか沼津の魅力も。やっぱり住んでるからこそ感じるものもいろいろあると思うんですけれども、感じるものは。
そうですね、やっぱり海も近く、もう富士山も見え、もう気候も温暖で、本当に住みやすい町だと思います。
そうですか。ずっと沼津に住まれていて、他のところに引っ越そうかなって思ったことは一度もないですか。
ないですね。
やっぱりそれだけ沼津を愛してらっしゃるっていうことですね、ちなみにまあ、ずっと沼津に住んでるからこそいろんなこう希望も出てくるかと思うんですけど、これから沼津がこんな町になってほしいなっていうの思いはありますか。
よくなんて言うんでしょうか、沼津は魅力的なお店が少ない少ないって言われるんですけれども、結構街中を歩いてみるといろんな、まあ、食であったり、ファッションであったり魅力的なお店もいっぱいございますので、その辺をもっと広めていければいいなって思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。それからお隣の大谷さんですけれども、なんか久しぶりの登場になりましたね。
そうですね、
お待たせしました、大谷さんご出身は。
はい、生まれも育ちも沼津です。
そうですか。やっぱり沼津にずっと住んでいていろいろ感じるものあると思うんですけど、どうですか。
そうですね、生まれも育ちも沼津なんですけれども、大学時代に、初めて沼津を離れて、生活をしました。
どちらに行ったんですか。
はい、埼玉県になるんですけれども、それでですね、大学時代初めて、外で暮らしてみて、やはりこう沼津 の、 この過ごしやすい気候であったりですとか、おいしい食、おいしいお水など、またお世話になった人たちも、たくさんいまして、また恋しくなってしまって帰ってきてしまったというような形になります。
でもやっぱりその地元への思いがあるからこそ戻ってきて、しかも沼津市の市の職員として活躍されているということですが、市の職員になってどれぐらいですか。
今年の4月に入りまして、
そうですか、
5ヶ月目に入ります。
実際どうですか。
最初は広報校長課に配属されると聞きまして、まあ、広報の方はですね、広報沼津を、作っているのだろうなと漠然に思っていたんですけれども、校長についてはですね、何をしているかイメージの方がちょっと全然湧かなくてですね、ただ実際に仕事の方についてみまして、さまざまな授業を通してですね、広く皆様からいろんなご意見を伺ったりですとか、皆さんの、お悩みを解決するためのお手伝いをさせていただいたりとですね、市民の方に、寄り添う仕事でありまして、やりがいの感じられる仕事であると思います。
そうですか。まあ、特にね、広く、まあ、情報発信して、しかも広く聞くというセクションになりますので、いろんなご意見をね、いただくこともあると思いますので、いろんな大変なお仕事だと思うんですけれども、ぜひこれからも市民の皆さんの意見を大切に頑張っていただきたいなと思います。ということで今日はですね、大島さんと大谷さん2人に市民相談センターのお仕事についていろいろと伺ってきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。